皆さんこんにちは、ミレーズラジオです。この番組は One Thing and Another という、サイドチャンネルとしてやっているチャンネルなんですけども、本日もスマートニュースの川崎雄一さんをゲストとしてお迎えしてお送りいたします。川崎さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうですかね、最初、はい、ちょうどですね、私は今週ヘルシンキから帰ってきまして、まあ、ヘルシンキといえばスラッシュという、まあ、この時期ですね、はい、まあ、11月末とか12月にやるんですけど、まあ、それに参加して帰ってきたところなので、まあ、その辺のお話をさせていただければなと思います。
はい、そこで質問なんですけど、そもそもスラッシュを僕はよく分かってないんですけど、はい、うんうん、スラッシュって何なんですか？
スラッシュ、そうですね、はい、もうなんかこれヨーロッパというよりはもう世界最大 の、うん、あのテックイベントっていう形でスタートしてるんですよね。
なるほど、
はい、で僕も今回は9年ぶり2回目の参加ということで、何、うん、ですかね、当時あんまりなかったスタイル、うん、スモークを焚いてレーザー光線がわーってなって、
なるほど、
でそれをそこにスタートアップ企業が登場するみたいな、
うん、なるほど、
はい、あんまりそういうふうにこう起業家を盛り立てるっていうか、
なるほど、
スーパースターとして扱うみたいなことはなかった時だったんで、まあそれこそ本当に孫泰蔵さんはそれを見て衝撃を受けて、まあ日本も思ったの、企業が増えた方がいいというふうに、まあ僕らも思ってますし、泰蔵さんも当然思ってて、まこうやってかっこいいもんなんだっていうふうに仕立て上げることがとても大事なんじゃないかっていう、まあそれでスラッシュアジアができて、東京でも開催されたりしたりしましたよね。
そうなんですよ、なんかスラッシュ東京が開催されるっていう話、ちょっと前で、何年か前ですよね。
そうですね、
その時に聞いて、なんかちょっと僕根っからのネクラでオタクなんで、なんかこうおしゃれな音楽イベント風なもんとかだとちょっと肌合わねえなとかと思ってめっちゃ牽引してたんですけど、本当はそうじゃないっていうか、なんかイケてるやつなんですね。
逆効果じゃないですか。
いやいや、そう、なんかだから、いやだってこう僕のイメージはやっぱこう起業家ってある種その、まあ、言葉はちょっとごめんなさい、ポリコレだったらカットしてほしいんですけど、うん、あんまり社会馴染めないから自己実現のためにサービス作ったりプロダクト作ると、だからスモークとは極限、まあ全く真逆なところにいる人たちみたいなイメージだったから、逆にそれはもうあえてスモークから登場させるってことですね。
うんうん、そうですね、だから最初はみんな意外だったじゃないですかね、起業家も気恥ずかしかったと思いますよ。
うんうんうんうん、それはやっぱ慣れていくのもあるし、起業家にある種のこうスター性を帯びさせるっていうことは、それはなんか平たく言えば企業の成長とかに寄与するっていうことが、なんか学びがあったってことですか？
そうですね、あとまあ若い世代、うん、まあ、僕らよりもきっと若い世代がターゲットだったと思うんで、まあそのクラブのダンスミュージックみたいな感じでかかったり、
なるほど、
はい、でやっぱりアメリカがまだまだシリコンバレーが主流だった時に、はい、
うん、
まあ、カウンターとしてヨーロッパもテックも負けてないぞみたいなところできたので、まあ、らしさを出していったのかなっていう気がしますね。
なるほど、なるほど、わかりました。それは何日ぐらいのイベントなんですか？
2日でした。
2日、はい、なるほど。
9年前はどうだったかなと思ったんですけど、1日だったような気もしないでもないです、ね、
2日でこう起業家さん、うん、なんか、いや、スタートアップピッチみたいなのもあるんですか？
あります。なるほど、スラッシュ100っていうのがあって、
スラッシュ100、100社も来るんですか？は
い、そうです。それで、まあ、その前もっと多いんですけど、それがどんどん淘汰されていって、
なるほど、
ファイナルファイナルみたいなところがもう最後3社になって、
なるほど、はい、それはどういうふうに選ばれていくんですか？最後の3社は、
最後の3社、審査員が、
審査員が、
はい、
なるほど、審査員も大変ですね。じゃあ、
そうですね、ベンチャーキャピタリスト、う
ん、なるほど、
で、まあ、今回はその最後の発表も見てたんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと個人的な話をすると、うん、もう9年前行った時って、はいはい、僕アトミコのメンバーとして行っていて、
はいはい、
アトミコの投資先のスーパーセルっていう、
スーパーセル、ね、
はい、ゲームの会社、
超有名な、
はい、でその時だったんですよ。でスーパーセルはもう今、うんうん、すごいことになって、まあ、テンセントに最終的にはエグジットしていて、まあ、アトミコにも、うん、リターンをもたらしてるんですけど、うん、その当時55人の社員、
9年前
9年前
マジっすか？
はい、で 今回は、うん、あのその社長のイルカっていう人が、はいはい、そのピッチの一番最後の3人に絞られた中で、うん、審査員が、はい、全部終わって審査室に戻ります。審査員室に戻って、はい、審査をしてる間、
はい、
イベントの最後の最後のピッチがその間行われるんですか。それがイルカなんですよね。
なるほどなるほど。
その9年経って当時55人だったものが、はいはいはい、もう今やフィンランドで最高納税者になったこともあるんで、
すげえ
な。それでもレジェンドみたいな感じでピッチ の、 あの最後の最後のプレゼンターになるっていうのが9年後ですけ ど、うんうん、
なるほどね、
ちょっと個人的にこうステージから見てて感慨深かったですよね。
なるほど。あ、そういう話聞いちゃうと日がなさは大きいというか、じゃあ日本でスラッシュ東京やったんですよね。僕は行かなかったけどそれでスラッシュ東京でピッチもあったんですか。
あった、あります、 あります、はい、
でそのピッチの優勝者っていうのが、まあ、言うたら4年ぐらい経ってます。はい、
そうです。もっとかな、
もっとか、6、5年とか、
結構前だった気がしますね。
それで僕は過分にしてスーパースレみたいな会社は生まれたって聞いてないんですけど
まあか日本は
ロジックで、ロジック、ロジカルに言えば、そうなんだよね。そのね、予算アトミカでいらっしゃって9年前にスーパースラ55年の会社だったと、
うんうん、
でそれは今はもうもはやフィンランドの高額納税の人の一人に数えられる存在な最高のね、
はい、で 2位はミッコっていうコーファウンダーですから、うん、
ミッコって1位2位じゃないですか。
1位ね。
それはなんか平田家は日本だと孫正義、柳井正義みたいな、そういうものになっていないとやっぱスタートアップって成功したと言えないんではなかろうかみたいな。もう高田がなんか100億200億の会社上場させたってほとんどもう何のインパクトも世の中にもたらさないみたいな、その日がなさどこから生まれちゃうんだろうっていう問題意識が、
スラッシュに関して言うと、うん、多分目的が違ったのかなっていう。もう日本はちょっと目覚ませぐらいな感じで、
うん、
あの太蔵さんをこう見せたかったんじゃないかなと思うんですよね、うん、
なるほど。
で僕はあの未だに結構反対しているのが、
はい、
英語でやることなんですよ、イベントを日本で、
はいはいはい、
ちょっと早いと思ってるんですよね。
英語でやったんですね。
英語でやったんですよ、
ね、あ、そうなんですね、なるほど、
はい。で僕の意見はですよ、
はいはい、
でそれはその2つハードルがあるじゃないですか、
うん、
だからまず起業しろっていう大変なこともあるのに、
そうね、う
ん、まあ、さらに英語っていうんだったら僕どっちか1個にした方がいいと思ってるんですよね。
そうですね、確かに。
だから、まあ、もうちょっとこうグローバルイベントになって、
はいはい、
だから当たり前みたいになってきて、
はいはい、
今年も結構あの開かれてましたけどね、アンドリスン・ホルツの方とかも来て、
なるほど、
あのなって、徐々にはなってるんですけど、なんとなくもまたこう英語が喋れる上積みだけになっちゃうじゃないですか。
まあね、
本当は企業となんか英語って本来関係がないと思いますよね。だからまず企業を起こしたいんだったら英語じゃなくて日本語の方が、英語わかる人でとってもこ
う
胸にグッと来ないじゃないですか、母国語ネイティブよりは。だからうん、僕は本当に起業って、
うん、
あの川崎さんの考え方も結構僕シェアしてますよ、
はいはい、
その社会不適合者が生きる道だとも思っていて、
うん、
僕まさにそう思ってるんで、
ね、うん、
自分自身がそうだと思ってるんで、うん、そういうのを思うと結構置いていくことにもなってしまいますよね、うん、だからそのチャンスをもうより広く広げたいんだったら、はい、なんか国語でやった方がいいのかなと思うんです
けど、
でもあれは多分こうインパクトボーンってやり
たいっていう、まあでもね、その最初って、
うん、
そういうこう、まあ、いい意味で打ち上げ花火的なものが必要だと思うんで、うん、それ自体を否定してるは決してないんですけど、ただなんかそれなんか、うん、インパクトが出るようなことになるのかとかいう、
はい、
そもそもやっぱり、まあ、ちょっとそこら辺をちょっとねスラッシュに行かれた岩田さんから聞きたかったんですよね、
はい。
まあ、例えばその日本で同種のイベント、まあ、スラッシュとは言わないまでも、じゃあ例えば ICC があって IVS があって B' があって、で今後もいろんな VC のイベントもやられるじゃないですか、
はい、
でそういうのと比較した場合のスラッシュ何が違うんだろうみたいな、その何が違うかっていうのは質と量みたいな、あえてね、
うん、
あえてそう言うと、うーん、なんだろうかみたいな、はい、 それをなんか現地でどうお感じになられたら、まあ岩田さんはもちろんアトミコでグローバルやられて、で日本でミレイズ起こされて、で主に日本人のエンジニア起業家に対して投資を行ってるわけじゃないですか。まあもちろんね、あの他のビークルもあるだろうけど、その観点から見てのなんか感想を聞きたかったですね。
そうですね、なんかもうすごく進化してるかなと思いますね、うん、なんかマッチング の, そのアプリ自体もすごくよくできてるんですよね、
うん、あ、起業家と投資家のってことですか。
そうです。で、すごいサイドイベントっつって、はい、そのスラッシュの開催のもう前後、また当日の夜とかにたくさんあるんですよ。
なるほど。
それもオフィシャルアプリで見れるんですよ。
なるほど、なるほど。
で、あのクリエイト・ユア・イベントとか言って自分で作れるんですよ、サイドイベント。
なるほど。
だからもうあのスラッシュ自体が非営利なんで、はいはいはいはい、そういうのも関係してるかもしれないんですけど、別にいいんですよ、
うん、好きにやってくれと、
集まって、そう、勝手にやってくれと、うん、まあ、セッションありますよ、はいはい、ファウンダーセッションあります、はい、ビルダーセッションあります、はい、もうステージもいろいろあって、どこに行って何してもいいし、出なくてマッチングでずっと一日話しててもいいし、自分でそれに乗っかってね、人がいっぱいいるからつってイベントやってそこに集めてもいいと。それがオフィシャルのアプリでこう選べて参加するとかもできるんですよね。だからなんかもう相当進化してて、まあ日本ものイベントは最近あまり僕出れてないんですけど、どうなってんのかって、オーディエンスがやっぱり今オープンイノベーションとか DX とかがトピック多いで、なんとなくその大手企業さんがあのターゲットというかオーディエンスとして見てるのかなっていう気もするんですよね。
だからイベントの僕もね、あのそんな片っ端から出てるわけじゃないから、 あくまで限られた事例の中でかつ個人的な見解なだけなんです。それをちょっと最初に言い訳しつつ、でもその岩田さんがおっしゃった、これはイベントとして成立させるためには箱代も必要だし飲食も必要だし、あとって考えたらやっぱスポンサーとなるような協賛の企業さんをのまあご同意というか、そのがないとなかなか難しいじゃないですか。だからやっぱそっちに寄ってるとは思うんですよ。で、あと僕はなんか正直そういうこうイベントの時にね、大きいホールではまあメガスタートアップ的な人たちとか、あと資金調達に成功したあのスタートアップの方々、だから本当ど初期のスタートアップではなくて、もう死ななくなったスタートアップが過去の成功体験を語ります、あなたたちはそれを聞いて勉強なさったらいかがでしょうかみたいな積極ささを感じるんです、平たく言うと。だからいやそうじゃなくないみたいな、一番重要なのはピッチイベントじゃないんですかと、であるならば逆にした方がよくないみたいな、でっかいイベント会場をピッチにしてちっちゃいところに自慢話するやつそこにやらせればいいじゃねえかと。
自慢話、
自慢話というか、まあまあ自慢話というか、ごめんなさい、ちょっと僕はどうしてもね性格が荒いので、そっちの方がいいのでは。だから起業家をスターにしたいとかいう目的なら絶対そういう立て付けだと思うんですよ。で、大きいそこそこ死ななくなったスタートアップに乗りたいみたいないう立て付けだったらそれは逆の方がいいと。でもなんかそういうイベントに参加する参加するほどスタートアップを生み出しましょうとかって元気に発言する割にはピッチのコンテストの会場ちっちゃくねみたいな
そうなんです
とか嫌なこと思ったりする。であと起業家と投資家もしくはその大企業とスタートアップ連携しましょうとかって言って、まあそれはそうだよなって行くじゃないですか。行くんだけどそのリストありますよね、参加者アテンディリストみたいな、っていうのが謎にスプレッドシートみたいな、しかもスプレッドシートならまだしも PDF みたいな、それだとマッチングできなくないみたいな、そのもう参加者のアテンディリストがもうなんか1200件とかあってるわけですよ。その1200件の中でどうやって興味持った企業とマッチするのかとか言って、それ手作業でやるわけですよ。僕もその会社のお金に生かしてもらってるんで、やっぱ1円だって無駄にしたくないから、 1200件ぐらいのリストをこうバーって見て、興味あるそうなところバーとかやって、ツイッターのアカウントとかリンクトインのアカウントとかをそれでまた調べて、で先に DM 送っといて、ここの日とこの日僕空いてるんでお時間いかがでしょうかみたいなことやるってとか、そんなまあローテクなことやるわけですよ。だけどスラッシュだったら、今お話聞いてたらそんなんやらないですよね。なんかもうこいつっつったらすぐそいつに DM できるし、なんかこいつとこいつとこいつを招待したいクローズリーメイドやろうっていうのはできるって環境なわけじゃないですか。しかもそれをなんかそのぐらいオープンなのと、いや言ってないですよ、言ってないけど雰囲気として感じるのは、あんまり勝手にサイドメイドやんないでくれるみたいな、なんか
分かんないけどね
っていう雰囲気をなんか感じちゃう僕、ちょっと馴染んでないイベントみたいな。
それはでもスラッシュのそのオープンさっていうのは感じますしね、やっぱりアメリカに対しての頑張んなきゃみたいなのもあるん で、 でやっぱそれを象徴するのが、まあ僕が持ってるのもアトミコが毎年スラッシュで発表するステートオブヨーロピアンテックっていう、今年も60ページぐらい の、 長いのがあって、レポートをまずそこで発表して、で前日にまあフルデックを公開するみたいな感じなんでね、皆さん読めますからちょっとリンクも貼っときますけど、そういうものがあって、ヨーロッパ負けてないんだよねとか、まあもちろんね都合のいいデータを集めてるんですけど、投資額がこうずっとコロナとかで下がってるんだけど、ヨーロッパだけ伸びてますとか、まあそういうのをやってみんなで盛り上げていこうっていうのがあるので、ちょっとそういうカウンターがあったのかな。で今もウェブサミットをリスボンでやったりとか、で昔からやってるモバイルコングレス、ワールドコングレスとかをバルセロナでやったりとか、もうイベントがもう地域にこう根付いてる感じですよね。それがまあ11月はまあフィンランドヘルシンキでスラッシュっていう、ちょっとでもこっちの方がテックテックしてるかなっていう、
なんかその毎年こう盛り上がるテーマっていうのはなんかうっすら違うのかなと思うんですけど、
違うと思いますよね、
はい、今年はスラッシュだどういうテーマが、なんかどういうテーマでの企業並びにスタートアップ目立ちました、
期待はやっぱり、期待というか想像してたのが、やっぱヨーロッパなんで ESG とか、割と そこが進んでるんで、特に北欧だと、なんかディープテック系 の、 なんかその二酸化炭素吸着と か、 なんかそういうのとかも結構あるのかなと、全然なくて、まあ、あるんですけどそこがメインではなくて、普通のテックだったんですよね。はい、あとで時間があったらお話しますけど、優勝したところも e コマースをメタで検索するような、
あ、なるほど、
ウェブプラグインみたいな会社なんですよね。なるほど、これアトミコのスカウトファンドが実は投資してるファンドなんで、
なるほど、
スタートアップなんで面白かったんですけ ど、 なるほど、それとか、まあ、バックオフィス、バックオフィスじゃないな、バックエンドのモニタリングみたいな、
ああなるほど、
はい、はい、結構
いや、なんか堅実な、
そうですね、なんかそんな感じでした。ゲームもないし、で、あと、もう日本企業の方がいらっしゃってて、その方々は教育担当なんですね。なのでエデュテックのスタートアップ探しに来たら全然ないですとか言ってるんですよ。で僕も「あ、本当っすね」とか言って、なんでだろうとか、ちょっと立ち話してたんですけど、お互いちょっと腹落ちたのが、もう解決されちゃったんじゃないかと
問題じゃなくなっちゃった。
そうで、日本と世界って同じぐらいのタイミングで教育だ、エデュテックだとか言ってるんだけど、日本はダラダラダラノロノロやってるから、まだやってるんだけど、もうヨーロッパ解決されちゃって。
もう学校の宿題もオンラインで提出するし、
もうなんかイノベーションも終わりましたみたいな、
復しちゃったと。
そうなんじゃないのって言って、ちょっと自虐的に立ち話で笑ってたりしたんですけど、それもなかった。で例えば AI 活用みたいなところはやっぱり多いですよね。ジェネレイティブもそうですけど、例えば今 の、 優勝したのはフェアカドっていう、
フェアカド、
はい、後でリンク書きますけど、ピッチの様子も YouTube で公開されてるんで、はい、2日間まるっと8時間ずつ YouTube 無料公開されていて、ただステージが メインステージだけなんですよね。
なるほど。
他のなんか、
はいはい、
ちっちゃいステージはないんですけど、メインステージだけはあります。どうしよう、余談だったんですけど、そのフェア稼働は例えばそれをウェブブラウザにプラグインとして、
はい、
例えばじゃない、入れるんですよね、
はいはいはい、
でそれを自分が何かでこう、まあ、ダウンジャケット欲しいなとか言って見てるとするじゃないですか、
はいはいはい、
でそうするとその絵を AI がプラグインが見て、はい、
なるほど、
同じようなやつがこっちの方が安いよって言って別の eBay とかをレコメンドしてくるんですよ、
う
ん、
なるほど。
で彼らの目的はすごい面白いのが、うん、そのなんか普通っていうか、まあ、面白いアイデアじゃないですか、うん、まあ、優勝してもおかしくない、うん、ちょっと破壊的だし、
はいはいはい、
なんですけど言ってたのがもうセーブマネー、
うん、
セーブタイム、
うん、
セーブ CO2 なんですよ。
なるほど。
でそれが、うん、誘導する先がセカンドハンドなんですね、
うん、ああそうなんだ、
そういうことなんですよ。
なるほど。だから
で例えばメルカリもそれを聞いて、
はい、
いやいいのにってちょっと思ったんですよ、
うん、
地球に優しいとか。だけどそれがなんかナラティブというか文脈で登場するのが北欧だなっていう、
うんうん、
でそれでみんなこうちょっと一票が増えるわけですよ ね、
まあ、
ねなるほどみたいになって、うん、でやっぱり新製品、うん、新品を買わないっていうことは作らないっていうことですから CO2 出ないんだっていう、もう逆にこうみんなおおみたいな感じになるんですよC2C ってそうかみたいなでそこに、うん、まあ、例えば画像認識のマッチングで値段とかも全部揃えてもっと安いのありますよ提案するっていう感じで AI が使われたりっていう、うん、ちゃんとソリューションとして AI が使われてるなっていう、うん、
なるほど、
思いました。
じゃあやっぱりそういう仕上げメッセージでのプレゼンの仕上げ方も上手ってことですね。
そうですね、
うん
うん、まあ、それが多分日本のピッチイベントと同様に練習も、うん、練習セッションもきっとやってるんだと思うんですよね、うん、
なるほど、うん、でもなその話聞いてなんか僕自分で起業した時にリブリスっていうのをやっていて、まあなんかもう問題意識やっぱこう世の中あんまゴミ増やしたくないみたいな気持ちもあったし、僕絶賛第一子を子育てしてたんで、うん、やっぱどんどんどんどん大きくなるとこの子供の服とか捨てるのも忍びないから誰かもらってくれねえかなみたいな思って、でその時にだから思ったのはやっぱなんかこれはでも汎用的な今も続いてることだと思うんですけど、やっぱそれこそコンピューター産業ってやっぱこうパソコン買うサーバー買う時代からそれをこう使う時代になったじゃないですか。だから買い上げからレンタル、レンサバみたいな、うん、それが引いてはもっと細分化さ、コンピューターリソースのシェアで、ストレージのシェア、あとデータ分析のシェアみたいな感じ、それがクラウドになっていったみたいな、
はい、
だから持つから使う、だから所有するから、
うん、
持たざる利用になったってあるじゃないですか、うんうんうん、だからやっぱ全てのものっていうのはそうなんじゃなかろうかと。だから、うん、一見するとこのさっきのリユースっていうのは現象としては物が買われて売られて再利用するっていう意味でのリユースなんだけど、でもその本質的なものっていうのは何かというと使用者っていうのが増えてるっていう、所有者が変更されて使用者が増えてるって概念で捉えると今のこのトレンドに近いんじゃないかと。だから若い人とかが特にセカンドハンドに躊躇がないっていう捉え方ではなくて、実は持っている、悪く言えば持ってる余裕もないし、その使うことに興味があるから自分が使い切ったって思えば次の人に渡せると。だから1万円のなんかたる服があったら1万円の服の価値っていうのがその人にとったら例えば3日間着るのに1万円の価値はないと。だから多分3日間の私にとっての価値っていうのは例えば2000円、じゃあ例えば6000円だったとしましょう、うん、そしたら4000円でそれ売れちゃえば得なわけじゃないですか、はい、だからなんかそういうことなんじゃないかと。だから こういうのが分かんないといつまでたってもなんか、特に僕ね自分の事業やってる時に本当にこれガチで言われたんですけど、うん、とある自動車メーカーの人がこういうコンセプトの話したんですよ、
うん、
そしたらいや日本で物が作られなくなって、
ああ
そしたらどうする気なんて君はとか言われていや違くないですかみたいなだから物は作るんですよと。 だ作るんだけど売らない時代になるんですって。ただ自動車とかこういうスマホとかっていうのは企業がずっと所有権を持ったままそのレンタルっていうのをやっていくような形態に なると、それはビジネスモデルの変化なんで、作るっていうことこだわってるとビジネスモデルの変化についていけませんよっていうふうに反論したら、分からん、君の言ってることはさっぱり分からんみたいな感じだったんだけど、そいつは多分もうこの世の中いないと思いますけどでもなんかマイクロソフトとかもそうですよね、はい、例えば前は買い切り型のモデルでライセンスってやつが、うん、この10年わずか10年ですよ、うん、アドビだってそうですよ、
そう
なっていってるんだから、それがなんかことじゃあ僕たちは自動車を作ってます、家電作ってます、売り切り型のモデルでございますっていうのがいつまででも通じるなんてどうかしてますよね、
はい、本当に人が変わんないと、うん、先ほどの、ね、方がまだ、はい、いるか分からないですけどでマイクロソフトだってスティーブ・バルマーだったら多分できない
んですね。だからそのナディラがあれしてとか、
そうなんですよ、彼がやっぱりそれもバルマも分かってるんですよね、だから自分は譲らないといけないっつって一気にクラウドしちゃいましたもんね、サービス化して。だからやっぱりね、一時代気づいた人ってやっぱり無理なんですよね、うん、
分かります
よね、もう よしよし、いい悪いじゃなくてね、
スタートアップっていうのも本当ね、どんどんどんどんね変わるべきですよ、うん、はい、だからやっぱそういう観点で言うと、そうそう、日本のスタートアップ 見渡してね、創業者が CEO をずっとやってない会社を探してほしいんですよ、
はい、
ほぼないと思います、
うんうん、
はい、だからこのざまだった
いやだからね、はい、本当だって VC だって、
はい、
ですか、エンジェルがいて、
はい、
シードがいて、
はい、
シリーズ A、
はい、
レイターステージグロースステージで分かれてる、はい、わけなんで、
はい、
だとすると CEO も、
はい、
そこそこ、
はい、
まあ、いてもいいですけど役割がだんだん変わっていかないと、
は
い、得意分野がやっぱ違います
ね。だから僕はなんか決してその CEO 創業者兼 CEO をディスってるわけじゃなくて、僕は創業者っていうのは圧倒的に偉いと思ってるんですね。でだけどそれでもう十分じゃないかと、CEO っていうのは日々の業務を滞りなく実行するっていう側面はやっぱどうしても否めないですよね。でそれはあなたの得意な人ってのは結構いそうな気がする、うん、だけどあなたのように事業をゼロから作る人の方がほとんどいない。
そう
だね、うん、だからなんかそれを認識してどんどんこう速やかなバトンタッチというか、
うん、
をしていかないと新産業生まれないですよ。
そうですね、
うん、だからやっぱ僕は連続起業家っていうのをたくさん増やすっていうのが大事だと、
うん、
でその連続起業家を増やすために必要なのっていうのはファウンダーを CEO から早いとこ引き下ろす、引きずり落とすっていうことをなんかやっぱやっていかないと、
うんうんうん、
やっぱ経験豊かなやつにどんどんなんかもう一回リスク高いチャレンジをさせて、
うん、
でなんかそうすると課金金がどんどん上がっていくとだからその最初は100、まあ、10億ぐらいしか作れなかったファウンダーは次は100億作れるようになるし、
うんうん、
100億しか作れなかったやつは1000億作れるようになるし、1000億のものを1兆円作れるようになると。だけどそういうファウンダーにチャレンジさせないからずっとなんかまあ、分かんないですけどね、やりたくもないことをだらだらだらだらやらせてリビングデッドみたいな感じになって能力をひたすらスポイルされて、
うん、
なんかここになんか老化したファウンダーがいるみたいな悲しいじゃないですか、
うんですね、
はあ、だからそれはなんかこううまく投資家もその他のステークホルダーもチャレンジした方がいいよ、お前もっとすげえもんって前向きに再チャレンジを促すようなことがあっても
う
ん、よろしいんじゃなかろうかみたいな。
あ、すごいと思います、賛成ですね、うん、特に今ね起業家が足りないだとすると、
はい、
そこの人材が1回しか使われないわけですから、
そうそう、だから
能力が
そう
CEO じゃないと、
まあ、起業家のリユースと怒られるけど、
うん、
なんかそういう文脈でもどんどんどんどん
だってほぼ間違いなく連続成功するじゃないですか、うん、
だってやっぱり成功するまでに死ぬほど失敗してるわけですよ、
うん、そうそうそう、
だから僕はね成功する確率っていうのはランダムだと思うんだけど失敗した経験っていうのはこう蓄積されていくと思うんですよ、はい、だから必然的に成功しているように見えるっていう話な気がする。
だと思う、電流が流れる方だんだんいかなくなるじゃないですか、
はいはいはい、
だから失敗は絶対覚えていくんですよね、
うん、覚えてる
体で、
うん、 ていう話かなと。ちょっとそのスラッシュから外れちゃいましたけど。
いやそうですね。いやでもそんな感じなんじゃないですか。だからそういう、うん、ある意味の気軽さを多分演出できたのはスラッシュは良かった、うん、まあ真面目にやんなきゃいけないし、
うんうん、
あの僕も川崎さんも嫌いでこうオラオラ系とかがいないね真面目に
怖いんでね。
そうそうだ怖い。たまなんていうのそういうのではなくて、でこうチャラチャラしてるわけでもなくて真面目に真摯にやりたいことにミッションを持って取り組んでほしいんだけど、それは別になんかこう生真面目にやる必要はなくて。
そうね確かに確かに。
そうなんかこういうあの中であのみんな、あの企業に興味持ってるなって人たちが集まってやってるっていうのがいいなと、で僕そのさっきのピッチイベントの最後の話がありましたけど、それの 前の前ぐらいのセッションがあのフィンランドの元首相のサンナさんっていう、まあ、そういう有名な34歳かなんか女性です
ごい
若くてなったんですね。でそのメインステージが多分一番満員になったんですよ。だから10代20代の起業家とかが、なんかそのサンナさんのセッションをはーって走ってきて、僕も間に合わなくて立ち見になったんですよね。で日本でなかなかその前首相 の, のピッチにそもそもレーザーの中登場しないですし、でそこに若者が殺到するってあんまないですよね。でもやっぱり言ってることもかっこいいし、もう地図メディアは分かるんですけど、フィンランドとロシアってめちゃくちゃ長い国境があるんですよね、一番長いんじゃないかな、でそのがあって戦争も起きて、で COVID のタイミングもあったし、結構チャレンジングのタイミングで交代したんですけ
なるほど、
うまいことやって絶大な人気があるんですよ、
ね、なるほど。
で、まあ、パタニティリーブもすごく伸ばしたりして、これもいいことしかないと、
ま
あ、女性は働きに出れるし、男性は家族との時間を増やせるし、めちゃくちゃ私いいことやったと、で私には男性にできないやり方で、女性 のやり方できるはずだとか、言ったりとか、あとロシアに関してもそのクリミア半島の時にもっとヨーロッパ諸国は厳しく対応すべきだったんだと、すごい怒ってるわけですよね。あれでいけると思っちゃったんだ、プーチンはみたいな、はい、でやっぱりこう自然に拍手がこう
来るみ
たいな、リーダーシップみたいなところ、女性リーダーシップのセッションだったんですけど、なんかそういうものもセットになってるんですよね。でそれでもう彼女も起業家ではないですけど、ちょっとそういうリーダーの象徴みたいなもので、チェンジ・ザ・ワールドみたいなところが一色体になっている、でしかもこう非営利だからこそこうそういう人も来て話すみたいな、そういうイベントなのかなと思って、なんかいいタイミングでピッチの優勝の前に彼女が話して、イルカが話してみたいな、ちょっとこう怒涛の盛り上がりが最後の最終日を見せたかなと。あとそのちょっと脱線するんですけど、あの僕らちょっとエマージングヨーロッパ、僕行って初めて聞いたんですけど、
エマージングヨーロッパ、
いわゆるイギリス、ドイツ、フランスとか大国じゃなくて、ポーランド、ルーマニア、ブルガリアとか、
昔で旧、
そうですね、東ヨーロッパとか、
東ヨーロッパ、
ああいうちょっとまあ小国みたいなところで今ランプアップしてるようなところをちょっと注目してて、でそこにすごい優秀なエンジニアが集まってて、でミレーズはエンジニア社長に投資するファンドなので、まあより優秀なエンジニアがいるところはそういう興味があるんですけど、でポーランドは特に興味があったんで、例のスラッシュのマッチングツールで探したら、ポーランドで VC やってるカウフマンフェローがいたんですよ。
すごい。
そう、これで完璧絶対やってくれるんで、カウフマンフェローで、それも会えまして、マッチングツール優秀で、でそしたらやっぱりですね、マッチングいいと、でただそのエグジット先がないっていうか、みんなもう最終的にアメリカに行かなきゃいけないですね。
それポーランドで会社設立するしてんですか、皆さん企業家。なるほど、なるほど。
でそういう会社に投資している VC なんですけど、別にポーランドで、なんか育児とか想像もできないし、ルーマニアでみたいな、
買い先とかもまだこう未成熟っていうかね。
そうですよね、だからみんなでも英語は喋れるから、そうなるとやっぱり英語圏っていう、
そうだとどのぐらいのファンドの規模のになるんですか。
彼の話まだちょっと聞いてないんですけど、デスティネーションとして日本はじゃあどうなんだっつったら、めちゃくちゃいいって言ってるんですよね。
ああそうなんだ、なるほど。
だからまあ英語じゃないから、そもそも考えてないけど、なんか 行けるならすごい彼にとってはめちゃくちゃでかいマーケット、うんうん、だからそれをすごく僕やりたいなと今思っているんですよ。で彼にいろいろこう、はい、とにかくエマージングヨーロッパの人たちに、まあ、福田さんにもそういう人を探して、はいはい、積極的に会ってもらって、はいはい、ブルガリアとかいたんで、まあ、そこキャッチアップできてないんですけどね、うんうん、で僕が聞いた中だと、まあ、ポーランドもまあ、ウクライナと当時の国境を接していて、はいはい、今ベラルーシ、ロシア、うん、ウクライナから逃げてきてる、う
ん、なるほど、
さらに優秀になってるらしいです
よ。なるほどなるほど。
でちょうど同じタイミングで、はいはいはい、アトミコの同僚のブライスっていう人が、はい、オープン AI の CTO の、はい、この方がミラさん、はい、女性の方をインタビューして
るのが
上がってて、
はいはいはい、
でこれもちょっとリンク置いときますけど、はい、それの話を彼にしたら、うん、いや そうなんだけど、うん、そのオープン AI で働いてる超優秀なエンジニア3人はポーランド人なんだ
って 言うんです。なるほど。
意外とそう盛り上がってるアメリカ、うん、AI で今は、うん、そうヨーロッパのやっぱりエンジニア大活躍中みたいなのが分かってきたりとか、その辺はちょっと行かないと分かんなかったかなと思いました。
うん、なんかそのポーランドのまあ、ポーランドなりブルガリアなりのそのエマージングヨーロッパの人たちのキャラクターってどんなキャラクター
なんですか？どうなんですかね、うん、ポーランド、あ、なんかちょっとあんまり言うとあの国民性であれでね、はい、なんかまとめて怒られそうですけど、ね、
はい、そのキャピタリストの方は、
あ、キャピタリストもなんかすごい、うん、なんだろう、アメリカナイズ
された感じ
している人だったんですけどね。で国民性はすごいあるみたいでした。
なるほど、
うん、でウクライナはそうは言ってもやっぱりこう、うん、汚職が割と多かったらしくて、うん、なんかもうべらぼうな金持ちがいるとか、
あ、なるほどね、
うん、であと短期みたいなところも収まったりとか、でバルト三国もなんかバルト三国同じエストニア、リトアニア、はい、ラトビアってあるんですけど、はい、どっかの国忘れちゃったんですけど、エストニアじゃないどっちかが、はい、ロシア語禁止にしてる、
ロシア語禁止なんですか、
国があるんですよね、はいはい、でそこはだからロシアからすごいこう、
まあ、そりゃそうだ、
はい、嫌われてるエストニアは別にロシア語使ってもいいですよとかになってたりとか、なんか微妙に違うんですよね。
なるほどね。
あと地政学的に言うと、つまり人のキャラクター、人のキャラクターっていうか性格じゃないんですけど、僕がちょっと勘違いしてたのが、うん、ポーラ、バルト三国があって、はい、でノルディックみたいな北欧があるじゃないですか、はいはい、それと東欧で、東の中にポーランド、うん、ブルガリアとかあるのかなと思って、うん、はい、ポーランド人にしたら、はい、ポーランドからすると全然こう上側なんですよね。
あ、そうなんだ。
でルーマニア、ブルガリアも全然違うと。
なるほど。
僕らこうしてるところが、うん、もう自分たちはこうノルディックなんだみたいな
感じで、そうなんだ、下にくくっちゃいがちだけど上にくくんなきゃダメってこと
だ。そこまでは上なんだなと思って、彼もそのポーランドにいるんですけど、ポーランド以外だとそのバルト三国とか、うん、フィンランドとかで投資してるんですよね、
う
ん、
なおなおなお、うん、
なんかキャラクターで面白い話あったかな。
そこらだからまあエマージングって言ってる以上はなんかベンチャーキャピタルもスタートアップもこれからっていう、
そうですね、
ことなんですね、
うん、これ、うん、経営競争基盤の塩野さんに以前伺ったんですけど、はいはいはい、彼はノルディック忍者の立ち上げをやっておられて、はいはいはい、当時フィンランドに住んでたんで、
はいはいはい、
で当時まだ戦争起きてなかったんですよね。
なるほど。
だからスラッシュに、うん、確かスラッシュだったと思うんですけど、うん、ウクライナ人のベンチャーキャピタルの、うん、ベンチャーキャピタリストの女性が来て、うん、すごいなんかインベストインウクライナとか、
なるほど、
はい、行って、はい、なんかそのスタートアップエコシステム立ち上がる直前だった。
なるほどね、うん、
エンジニアは超優秀ですし、うん、エストニア人がかなわないって言ってたぐらい、
なるほど、
とにかく今ナンバーワンウクライナだって言ってたんですよね。ですぐ戦争だったんで、
なるほど、
はい、でまあ、多分優秀なそういうタレントもたくさん死んだりしてるんで、うん、
なおなお
もったいないなと。
なおなお。
で、まあ、ロシアとかからエンジニアが離脱している、
うん、
で僕の知り合いも日本に来てますからね、うん、ロシア人の優秀なエンジニア企業が、
はいはいはい、
ちょっと結構あの戦争で、失っちゃうんじゃないかなと、その優秀、
でもまあその優秀な人たちが世界にこう、うん、 なんていうのかな、分散していくっていうことが起きてるってことなんですね。
そうだと思います。でなんかね、青たがりだとか言って、うん、アメリカの会社が、うん、ロシア人エンジニアに目をつけてみたいなのを言ってましたけど、
なるほどなるほど。
そんな感じでしたね。ちょっと長くなっちゃうんですけど、あの最後ちょっとこれだけ話して、
はいはい、
あの川崎さんの麻布台ヒールズ再建機もちょっとあの聞きたいので、それ一回切ってからに。
わかりました。
フィンランドをちょっとまとめるとですね、あのまあよく知られてるようにやっぱ北欧なんで、あの社会福祉が税金も高いけどっていうのがあるじゃないですか。でそんな話をやっぱフィンランドのヘルシンキに住んでる、またエスポーとかに住んでる人たちと会食していろいろ教えてもらったんですね。だそれは面白かったんですよ。でやっぱりね、なんかベーシックインカムがもうできてるなと思いました。
ベーシックもできてんだ。
はい、もうだからそう言っていいんじゃないかなっていう、だからもう幼稚園から大学まで当然教育ただですよね。
はいはいはい。
で、これも帰りの飛行機で見た、ハピエストカントリーインザワールドフィンランドっていう60分ぐらいのドキュメンタリーがあって、それを見たんですけど、それにも行っていて、で学校の差がないように、なんかその全ての学校がベストな学校になるよっていうのがもう目標なんだみたい
な。
で、あのナショナルテキストブックっていうのがあるんだけど、それを使うかどうかは先生次第。
え、そうなんだ。なるほど。
でテストもあの評価しないというか順位とかつけないみたいな。
なるほど。
はい。で生徒がやりたいことを学んでいく、
うん、
で税金に関して言うと高いんだけど自分の老後の心配してないんですよ。本当に入りかごから墓場までっていうので、自分の親の介護の心配もしてないんですよ。
なるほど。
全部タダだから。
なるほど。
だから税金払ってんだけど、これは私のために払ってる、子供のために払ってる、友人の子供のために払ってる、
なるほど、
自分の親の老後のために払ってると思ってるんで高いけどあんまり意識してないなみたいな。で日本、あのフィンランドに住んでる日本人も最後はフィンランドじゃないとこんだけ払ったんだからみたいな、
取り返そうじゃないですからね。なるほど。
みたいなこともあったりとか、なんかそうなってきたときにこれが企業につながるのかなとちょっと無理やり結びつけたんですけど、要は食うために働かなくていいわけですよ。
はいはいはい。なるほど。
日本だとやっぱりちゃんと勉強してやんないと食いっぱぐれるとかになるんですけど、そこはいいので、
なるほど、
そうするとやっぱりやりたいことの方に時間が割けるというか、で企業もうちょっと近づいてくるのかなと思ったんですよね。
なるほどなるほど。その場合でこう逆に言うと、なんか変な話、何もしなくてもいいとはなんない。
そうそうそう。だから、はい、それもあるんですよね。だからそこがちょっと描かれてなくて分かんなかったんですけど、やりすぎるとやっぱり社会主義とか共産主義に近づいていくじゃないですか。だからそこをさっきの女性首相とかで民主的に決められている、結構まあベストケースな社会主義みたいな感じになってるんですよね。で銃の保有率もめっちゃ高いんですよ。
銃。なるほど。
とあと、結構なんだっけ、白夜とか夜が冬は長いですね、逆に。なのでアル中が多いとか、アル中がアル中を殴り殺したりしたりとか、そういうのはあると、
なるほど。
ただそのちょっと答えになってないんですけど、思い出しちゃったんで言うと、あの牢屋、あのもう壁がないんですよね。
壁がないんだ。なるほど。
でそれも大丈夫かなと思うんですけど、もうできるだけ普通の人と同じ暮らしを囚人に与えて戻れるようにする。
なるほど。
で何なら週一で家族に会いに帰れるんですよ。
なるほどなるほど。
何それみたいな。だけど届け出をしなきゃいけないかったりするんで、唯一のパニッシュメントは移動の制限だっていうふうに、
行動の制限っていうのがね、やっぱこう刑事罰の大事な概念みたいな。
そうですよね。でモニターされててっていうところが、でも全然普通に街に買い物に行ってお昼ご飯とか自分で作ってるんですよ。
なるほど。
で映画もて見放題だし、なんかで家族に会えるのも戻った後に家族が崩壊しないように、ちゃんと家族のところも戻れるようなサポートをするみたいな。
なるほど。
まあすごい、
うん、
と究極的だなと思ったんですけど、 もう確かに、まあ、どうなんですかね。それでもう犯罪しないぞってなるかもしれないけど、
でもだからまあなんかその当然にあの歴史的にはやっぱこうそれこそソビエトの共産主義っていうもので、うん、何をしても何をしなくても同じなんだから何もしなくなるっていう風になったのはもうこれは事実としてあるじゃないですか。こっちの人がすごい働いてもこっちの人がめちゃくちゃ働かなくても配給される麦の量は一緒みたいな。であとここになんかあの鉄を製鉄するときに質が悪い鉄だろうが質が高い鉄だろうが結局買い上げたら一緒になっちゃうから質の悪い方の方が楽だからとかなっちゃう。
水増ししとけみたいな。
水増しとけみたいな。だからそういうのをまああのちょっとやっぱりこう資本主義的なあの要素をパラパラっときっちり振りかけるっていうところがなんか肝な気もするから、ここはなんかどうやってんのかすごく気にはなりますけど。
そこが確かに。本当その頃合いというかさじ加減が
そうですね。どっちが新しくリスクテイクできるって側面も当然あると思うけど、リスクテイクしなくても生きていけるってなった時人間はどうするのかみたいな。
だからそこにだから一定の脅威が必要なのかなっていう気もしますよね。そこで今まあロシアとか脅威があって何かしなきゃいけない、弱いフィンランドになってはいけないみたいな、まあ、それはやっぱ鼓舞する首相がいてみたいなことなのかな、
ね、本当にそこら辺は、だからなんか今もこうあんまり高い給料、あのもら日本でおいてもね高い給料もらいすぎると税率の関係上でここまでが一番いいんじゃないかとくだらない話あるじゃないですか。だからそういうのが税率のコントロール
超えないようにとか、
超えないようにとか、昔で言えばやっぱりね、女性が謎に扶養の範囲を超えないように本人は働きたいって意思があるにもかかわらずそういうのをやらない謎のこの制度があるとか、あと今の若い子とかもこれ結局なんか年収で1000万とかをもらうぐらいなら税率考えたら700万ぐらいが一番いいじゃねえかとかなってそれ以上働きませんみたいなとかっていうのもあるらしいから、それはそれじゃミスってんなとか
思っちゃう。そうっすよね。ミスってるな。
だから別にお金が全てというとの毛頭ないけど、なんかその勤労意欲が削がれる制度っていうのはどうなんだろうとかも。
本当そう思いますよね。だから税金逆効果で税収が減るわけじゃないですか。逆に言うと、だからやっぱりなんだろうな、たくさん稼いで、今もう僕の中で流行ってるんですけど、寄付しろですよ。
本当ですね。
はい、だから。良いことしたいんなら、っていうのがいいかなと思います。
ちょっとだからそこら辺のね、そのフィンランド並びに北欧の税制度、いわゆる高税負担高福祉、それは人間が最もハッピーになるというのはそうなのかなと。
そうですね。
でそれは僕らの関心ですよ。それは企業率っていうのを向上させることにつながるんだろうかみたいなところは確かに興味があります。
確かになんか企業率は、逆に言うと企業率は高いっていうことが条件みたいなね、そういう
確かに
あの高福祉働かなくてもいいようにしてる、
だから
そうだからこそ企業率は高いっていうことがうまくいってる証拠みたいな感じかもしれないですね。でもなんか AI とかロボット化が進んでったら、絶対そっちの方に行くわけじゃないですか。
だからやっぱ人が足りない国家の方が、人が足りない地域とか国の方が、AI に真剣に取り組むっていうのは事実としてあるんじゃないですか、やっぱり。だ日本はなかなかこの中途半端に人口が多いみたいなところが、
ね、人間にやらしたとか安いもんね。
僕はこれまでの成長には大きくそれは、あの僕らの先祖ありがとうございますって気持ちではいるものの、なんかそれがちょっと今の時代から考えるとなんかちょっとそこを外して考えないといけないお辛い時代なんだろうかみたいな気持ちをするっていうか、
はい、ありがとうございました。ちょっと長くなってしまったので、今回はスラッシュの、ご報告と、フィンランドのこととか、あと、日本 頑張れみたいなことにやっぱりなりましたね。はい、次回は川崎さんの麻布台ヒルズ、
麻布台ヒルズ行ってきましたんで、
はいはい、そのお話を伺いたいと思います。
はい、
川崎さんどうもありがとうございました。今日、聞いていただいてありがとうございました。